ポチッと。はい。今日は1コリント10章の12節13節。この言葉って、ひょっとしたら聞いたことある、人もおるかもしれません。で、昨日なんか偉い Facebook 見よったら、X ジャパンの YOSHIKI が NHK に出た
?NHK ない。
NHK じゃない。
うん。金スマ。
なんか、
金スマ、そう。
で、なんか
そう。赤いの番組。
で、この言葉をなんかその人が、ずっとこう、何?これに頼って生きてきたみたいな話をしたの?
そう、最後にね。
おお、そうか。なるほど、うん。で、すごいなんかそれをみんな感動して、偉い Facebook にこう、のしとって、そう、なんかこう、ずっと見ていきよったら、YOSHIKI、はい、YOSHIKI、YOSHIKI、うどん、そば、YOSHIKI、たこ焼き、YOSHIKI、みたいな、すごいなんか、いっぱい出てきて、へーとか思って。で、自分もこの言葉昔から知っとったんやけど、ああ、そうなんやなと思って、ちょっと不思議な感じで見てました。うん、久留米からようこそ、渡辺ファミリー、イエーイ。はい。はい。で、あ、今のはむせただけですから大丈夫です。それで、それで、今ね、本当に大変なことになってね、もう聞きたくなくても、毎日1日1回、最低1回はコロナウイルスとかコロナとかいう言葉を聞くと思うんやけどね。でも、友達とかも、あんまりニュース見よったらもう気がどんどんめいってきて、もうなんかもうすごい嫌な感じがしてくるんで、もうニュースもう消すとか、ね、そういう人も結構出てきてるようなぐらい、もう本当に俺たちうんざりしてます。英語でこれなんて言うかっていうと、I'm sick and tired of it. ね。I'm sick of it. って言いますけど、病気じゃなくても sick of it って言うんだよね。不思議。で、まあ、とにかく、俺たちはもう sick and tired. もうこれうんざり、もうたまらん、もうこれもうやめてくれっていうぐらいの、困ったことに見舞われる時が時々あるんよね。生きとったら。で、これ誰でもあるんです。ね。俺たちは、日頃の行いが悪い人がそういう目に遭うとか、それから、間違ったね、間違った選択をする人がそういう目に遭うとか、いろいろ、こう、なんか理由をつけたがるんだけど、でも、今回のように、もうウイルスとかがそこら辺、わー、漂ったりしてると、これいい人間、悪い人間関係ないね。ね。で、そうじゃなくて、もう、どこでいつ病気になるかもうわからん。ね。で、ひょっとしたら今回みたいに無症状でも、ね、症状がなくても、ひょっとしたら自分がもうすでに、こう、ウイルスがなんか、もう入っとるかもしれん。で、持って回りよるかもしれんっていう状況もあるわけですよ。だからね、こんなになった時に、俺たちよく考えるのは、誰でもなりうる状態。で、これは決してその人がいい人間やけんとか、悪い人間やけんとか、そんなことは関係ないということ。これまず、覚えとかないけん。ね。これ今日一つ大事なこと。そして、今日みたいに、今日じゃない、今回みたいに、すごい大変なことになってきて、もう最初は中国の武漢っていうところだけでこの病気があったんだけど、だんだんそれが広がってきて、今はもう世界中どの国にも、このウイルスが、もう回ってしまって、そしていろんなところで人が病気になって死んでいくっていう本当に悲しくて恐ろしいことが起こってるんですよ。で、こういうのを見るときに人間っていうのはどうしてもすぐ、あ、これはなんか、ものすごい大変なことが起こる、その前兆なんじゃないかな。その前触れなんじゃないかなっていうようなことをすぐ考えたがる。ね。そして、よくクリスチャンとか好きなんだけど、言うのは、これは世の終わりがもう近づいてるんだとかね。世の終わりが、この世界の終わりが近づいてるから、こういう大変なことがいっぱい起こるんだっていうね。で、クリスチャンじゃなくても、日本の人は昔から世も末っていう言い方をするんですよ。知ってますか皆さん。あ、もう世も末やん、みたいなね。で、つまり、こういうひどいことが起こるっていうことは、この世界はもうすぐ、もうダメになる。終わってしまうんじゃないかっていうようなことを考える。ね。これ結構人間の自然な考え方かもしれんよね。でも、今日の聖書の言葉を読んで分かることが一つある。ね。今まで人類の歴史を見たら、いろんな大変なことあったやんって。 ね、もう本当に大変なことがいっぱいあったでしょ。で、実際ね、みんなね、これ終わって興味ある人は1コリントの10章の最初からちょっと読んでみてほしいんやけど、実際旧約聖書も読んでみたら一番いいけど、旧約聖書全部読めっつったら長いから大変なんで、今日の10章のとこだけ最初から読んでみたらいっぱい書いてある。今まで人類がどんだけ大変なことを経験してきたんか、体験してきたんかっていうのがいっぱい書いてあるね。で、そんな風に俺たちが今直面しとるコロナの問題も、実はこれね、これまで見たこともなかった大変な事態とかニュースとか言いよるけど、それはお前が見たことなかっただけで、歴史を見たらこんなひどいこと、いや、もっとひどいことがいっぱい起こってきたんよっていうのを覚えとった方がいいんやねんかなち思うんですよね。で、今の時代確かに、で、俺たちね、予防はしていかないけんし、ちゃんと正しい知識はやっぱ備えていかないけん、持っていかないけんのやけど、だけんちゅって不必要に怖がる必要はないよっていうことをまず覚えとかないけんね。今までもいろんな疫病とか世界で流行ったりとかしたことあるんですよね。で、その疫病とかと比べてどうのっていう問題でもないんだけど、でもとにかく比べてみても、このコロナウイルスっていうのは、まだまだ今コントロールされてる方なので、そんなに怖がる必要はないし、で、怖がるっていうことを選んでいくと、どんどんどんどん自分が追い詰められていきます。そして人を追い詰めていく。ね。すごい怖い。もう怖さが全てを支配するみたいになってくるよ。で、Facebook でロッキーがシェアした動画があってね、日本赤十字社っていうところが出してる動画があるんですけど、俺ちょっと感動したね。で、それを見ると、ウイルスよりも実は怖いものがあって、それは恐怖だって書いてある。ね、恐怖。英語で言うと fear ですね、fear。で、この恐怖がどんな風にこの人の心から大きくなって育っていって、そしてそれがどんな風に人と人の関係をこう邪魔してきて、そしてどんな風に広がっていくんかっていうことをこうアニメでこう書いてくれてる動画があるんですよ。で、すっごいそれ良かったんで、ロッキーは Facebook でシェアしたんだけど、後でこの BFF の LINE のグループでもシェアしますね。で、それを見て本当に思った。あ、ウイルスも確かに怖いけれども、それよりもっと怖いのは恐怖なんやなって。だから不必要に俺たちが恐れを持ってしまうと、本当にその恐れの方がいつの間にか自分よりも大きくなってしまって、なんか周りをすごい悪い影響でこう満たしてしまうっていうことがあるんやなっていうことが、思ったんですね。で、そんな風にならないためにも、まず今日、今さっき言ったように1個目のこと、これ実はこういうひどいこと、世界規模でひどいことって今までもあったことあるよ、だから今回が特別なんか怖いとか、こんなこと今までなかったとか、そういうことじゃないですよっていうのをよく覚えておくのはすごい大事ですね。で、続きを読んでいくと、神様はね、試練を与えるんだね。俺たち試練っていうのは嫌です。人間は誰でも嫌なことはしたくない、苦しいことは避けて通りたい、楽なことだけしたい、楽しいことだけを毎日したい、美味しいもん食べて好きなことをして、好きな人と一緒におって、それが一番いいやんって思ってしまうところがある。だけど人間生きていく中で、そうはいかないことが起こってくるんです、実際。で、そうはいかないときに俺たちどう反応するかって自分で決めることができるんだけど、神様がなんでそんな、神様ってひどいことするのっていう質問がよく出てくるよね。もし神様が俺たちのこと愛してくれとんやったら、そんな人間を嫌な目に遭わせることなんかせん方がいいよ、なんでそんな意地悪なことするんって俺たちよく思ってしまうね。でもそこで覚えとかないけんのは、神様は意地悪で、こいつらいじめちゃろうっていう思いで、こういうことをしよるんじゃないっていうこと。そうじゃなくて、俺たちになんか知ってほしいこと、なんか気づいてほしいこと。今までみたいに俺たち自分の毎日の生活に、うわーってもう全部そこにフォーカスして、他のことが見えんくなるみたいに忙しくして、毎日、ああ、これせないけん、あれもせないけん、この人に会わないけん、この人に LINE せないけん、バーチ、もううわーってなってしまっとったら、大事なことを見逃してしまうこともあったりするわけよ。でも神様は時々俺たちに嫌なこと、あんまり嬉しくないことを起こして、ちょっと待って、ストップって言って、 一旦一時停止ボタンをプチって押すようにさせるわけよね。で、俺たち一時停止をせない意見ごとなってしまう。もう嫌がおうでもね。今だってそうやん。学校も行かれんし、店も閉まりよるし、会社だって行かれんし、なんかこれ全然普通の生活できんやんじゃどうしたらいいんって、とにかく一時停止やんこれってなるわけですよ。でも、俺毎日暮らしようって思うのは、一時停止して初めて見えてくるものっていうのがあったりする。そして、一時停止をして、ああ、これっち忘れとっただいとか言って思い出すことも出てくる。そして、一時停止をしてゆっくり周りを見て初めて学ぶことができることっていうのも実はあったりするわけよ。だから、俺たち嫌なこと、嬉しくないこと、苦しいことが起こった時に、もちろんそこから逃げ出したいって思うのは普通なんだけど、でも、だからこそ、その苦しい中におるから、今、もう無理にでも、今こういう状況におらないけん、でも、その中だからこそ、覚えれること、気がつくこと、学び取れることっていうのがあるよっていうのを、覚えとかないけんなっち、思うよ。で、そのためには、みんなどうしたらいいか。大変なこと、苦しいこと、嫌なことばかりに目を向けるんじゃなくて、いや、でもちょっと待ってよ。コロナが今すごいみんなの周りで流行ってて、今、普段の生活できんくなった。でもひょっとして、普段の生活ができんくなって、良かったこと、気づいたこと、分かったこととか、あるんじゃないかな。どんなんがあるかな。それをちょっと考えてみて、数えてみて、ちょっと書き出してみてもいいかもしれんよね。そしたら、この出来事っていうのも、ただ嫌、ただ大変、ただ苦しい、ただもう早く終わってほしいだけじゃなくて、なんか実は、あ、こういうことを気づくためやったんかなとか、あ、こういうことを知るためやったんかもしれんなとか、あ、こういう忘れとったことを思い出すためやったんかなとか、そういうふうにも見ることができるようになってくるんよ。だから、俺たち嫌なこと、嬉しくないこと、苦しいことが起こった時に、それをピンチとだけ考えるんじゃなくて、ひょっとしたらこれっていうのは、なんかのチャンスになるんかもなって思えるようになったら、これは本当にチャンス。これはすごいことやんね。で、最後のところにそのヒントっていうか、その答えがバリッと書いてあるんやけど、神様は俺たち人間が耐えられんような試練を与えないよって。ね、試練を用意するんだったら、それと一緒に逃れる道、逃げる道も与えてくれるよ。逃げて帰るところを与えてくれるよ。で、俺たちは逃げるって聞いた時に自分がファーって逃げて、とにかくその危険なこと、嫌なことから逃げればもうそれで OK って思っとうかもしれんけど、実はここで言ってるのは、逃げてどこ行くのっていうのが大事っていうこと。だって逃げるっていうことは、安全なところに行かんやったら、それ逃げる意味ないやん。そうやろ。ただ逃げて走りまくってなんか知らんけど、適当なとこ隠れて、よし、ここおったらいいわ、ちょ、もう寄ったら、後ろがガラ空きで、後ろからその敵がまたやってきて、うわ、やべ、また逃げる、うわーって言って逃げまくり寄ったら、いつまで経っても逃げまくらないけんよね。だけどもし、逃げていって逃げていって、本当にここなら絶対安全っていう場所があって、そこに入ることができたら、もう逃げんでいいわけよ。もう恐ろしがらんでいいわけよ。ね。で、ここで今日実は一番知ってほしいこと何かっていうのは、じゃあ俺たちが逃げて帰る場所ってどこなん、逃げて帰るのってどこなんっていうこと。実はさっき歌った歌にヒントがあるんですけど、帰ろ帰ろって歌ったやん。あれどこに帰る、みんなどこに帰りますか。それやろね、それなんよ。だから俺たちは神様のとこに帰るっていうことを選び取らなかったら、ね、どんなことが起こっても安心ができないし、いつもいつもなんか逃げていかないけんような思いになるし、そしてひょっとしたらそれは何かを学び取るチャンスかもしれんのに、もう嫌やん、ダメやん、苦しいやん、もうそこしか考えられること、考えることができなくて、何の役にも立たんかったで終わってしまうよ。めちゃくちゃ悲しい。だから今俺たちがね、こんな中にあって本当に大変な思いしてますけど、でもね、いつも覚えておきたいこと、それは何かっていうと、帰るところが決まっと、帰るところ、安全なところが、ちゃんともうここに用意されと、聖書の中にはっきり書いてもらっとうやんって。それを覚えとった方がいい。じゃあ今みんな神様のとこ帰るって言ったけど、神様のとこに帰る道ってさ、何と思う？ 神様のところに帰る道ってどこにあると思う？
イエス様。
おお、鋭い。その通りですね。イエス様言ったよ、私は道であり真理であり命であるって。私を通らなければ天のお父さんのところに帰ることできませんよって言った。逆に言えば、私を通ったら天のお父さんのところに帰ることができるんですよって。イエス様が道なんよ。だから俺たちこれ入力してね、ナビでやるやん、 Google マップとかさ、カーナビ入れて、でね、出発地点と目的地、目的地は神様のところって入れて、たら道って何か、 Google だったらだいたい3つか4つぐらい出してきて、こっちの方が1分早く着きますよとか、こっちの方はとかいろいろ言ってくるね。で、あ、渋滞になったからちょっと今オレンジ色赤色になったとかいろいろある。でも聖書が言ってるのは、神様のとこ帰る道はイエス・キリストですよって。しかもイエス・キリスト本人が言うたんやけ、これ絶対間違いないやろ。私が道なんですよってね。そして私が真理、私が命、このイエス様に頼って生きていくとき、このイエス様の言葉を知るとき、このイエス様がくれる命を生きていくときに、俺たちは何があっても、それはピンチがチャンスになっていくと。そしてそこには永遠の安心があるよっていうことを、ぜひ今日ね、みんなと確認したかったです。先週俺たちの任務が与えられて、その任務が、実行する時が来るまで待っとこうっていう話をしたんだけどね、今日はその待っとる間に確認すること、それは俺たちが帰る場所、そしてそこに至る道ね、それやったんやないかなって思いました。ということで、これからゴールデンウィーク始まっていきますけど、みんな毎日ね、まあ多分大体家におらないけんないねんかなって思う。でもね、それも、あの人に会えんで、どこどこに行かれんで、ああ嫌やなっちゅうだけじゃなくて、ね、今家におらない県からこそ学び取れる、手にすることができる、そういうことがあるんやないかな、どっか転がっとんやないかな、ね、ちょっと探しながら今週過ごしてみましょう。そしてまた来週集まった時にそういうのをシェアできたらいいかなって思います。じゃあ最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日もまたズームを通してみんなと一緒に集まってイエス様を賛美し、そしてイエス様のにつながるみんながいろんなことをシェアし、お祈りをし合い、そしてまた聖書の言葉を通してイエス様から本当のことをまた教えてもらうことができてありがとうございます。俺たち今大変な時期にありますけども、これイエス様につながっていくときに、ただのピンチでは終わらずに、それがチャンスに変わっていって、しかも俺たちにはどんな時でも絶対に逃げていくことができる安全な家がもう準備されている、そのことを今日また確認することができました。その家に帰るためにも、俺たち一人一人、また自分がイエス様を信じて毎日歩いていくことができるように助けてください。イエス様をもっと知ることができるように、イエス様をもっと信じて、イエス様の言うことを言う通りもっと生きていくことができるように、俺たちを毎日励まして力を与えてください。知恵を与えてください。そして何よりも安心と愛を溢れさせてください。今日の時間本当にありがとうございます。今週1週間もみんなの毎日がイエス様の祝福で溢れますように、このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。